聖書エレミア書32章37から39節、ヨハネによる福音書17章20から26節。かつて私が大いに怒り、憤り、激怒して追い払った国々から彼らを集め、この場所に帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心、一つの道を与えて常に私に従わせる。それが彼ら自身とその子孫にとって幸いとなる。また彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。説教、イエスの願い。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。今日の箇所を含めて17章全体が主イエスの祈りです。これほど長い主イエスの祈りは聖書には他にありません。主イエスは弟子たちやご自分を信じる人たちのために父に願っておられます。主イエスの心境を考えますと、祈らずにはいられなかったということかもしれません。主イエスがこの時に祈られた理由は、主イエスがこの世からいなくなられるからです。主イエスはこの祈りを始める前に弟子たちを集めて話をなさいました。この福音書では13章の終わりあたりから16章の終わりまでがその主イエスの話です。主イエスは十字架で死ぬことが分かっていましたので、弟子たちに別れの言葉を話されました。その別れの言葉に続けて、弟子たちとご自分を信じる人たちを思って祈られたのがこの17章です。以前の説教ですでに19節まで取り上げましたので、今日は最後の部分だけを取り上げます。今日の箇所では23節までが一つの段落になっています。まず一つ目の段落を見ていきます。今日の箇所の初めの方、21節に、すべての人を一つにしてくださいとあります。教会だけでなく、いろんなところでまた様々な機会に一つになろうというふうに掛け声をかけたりいたします。これは各自がバラバラに考えたり行動したりしないでまとまりましょうという意味合いかと思います。まあ、言い換えますと協力とか団結ということです。一つになろうと言わなければいけないのは、人は考えることにしても行動にしてもおのおの違うからです。 まあ、それだけに信仰者といえどもなかなか一つになれないのが現実です。ましてや信じるすべての人を一つにするのは到底不可能だろうと思ってしまいます。けれども一つにならせてください、これが、まあ、主イエスの祈りなのです。はじめのところに彼らの言葉によって私を信じる人々と書かれていますが、まあ、ここでの彼らは弟子たちを指しています。シエスが十字架で死なれた後、弟子たちが福音の言葉を述べ伝えるようになります。弟子たちというのは教会と言い換えてもよいと思います。シエスによって使わされた教会は福音の言葉を述べ伝えます。私たちがそうであるようにです。福音の言葉を聞かされた結果、シエスを信じる人たちが出てきます。その人たちをキリスト者と言います。シエスが言われた私を信じる人々とは、福音を聞かされシエスを信じた私たちも含めたすべてのキリスト者です。シエスはここで私を信じる人々のためにもお願いしますと祈っておられますので、シエスの祈りの対象は弟子たちだけではなくてすべてのキリスト者に及んでいます。私たちのためにもシエスが祈ってくださっています。シエスが祈っておられる内容は、はじめに申し上げました通り、すべての人を一つにしてくださいというものです。シエスが言われる一つというのは、私たちが考える一つとは違うかもしれません。一つにしてくださいの前に、父よあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにと祈っておられるからです。これがシエスの言われる一つです。シエスが言われるのは、父がシエスのうちにあり、シエスが父のうちにあることです。父とシエスとはお互いがうちにおられます。まあ、完全に一体化しておられます。父とシエスとの関係を一つであることの、まあ、お手本と、というふうにシエスは考えておられます。父とシエスとが一つであるのを言われるのは今日の箇所が初めてではありません。すでに十章三十節でも父と私と父とは一つであると語っています。その時は父のものはシエスのものであり、その父のものをシエスを通して人々に与えると言われる際に、私と父とは一つであると言われました。父のものはシエスのものですので、シエスが与えると言われれば父のものをシエスが与えることがおできになります。シエスが約束なされば、それは父が約束されたのと同じです。シエスと父とは一つだからです。ですからシエスは14章9節では、私を見た者は父を見たのだと言われました。シエスと父が一つであるということは、シエスを見たときに父を見たわけです。シエスがわかると父がわかるのです。人々は父を見たり理解するのが困難でした。直に見たり言葉を聞いたりできないからです。でもシエスを見た者は父を見ます。シエスを知ることで父を知り、父がわかるようになります。シエスと父とは一つだからです。ただシエスは父と同じということではありません。シエスと父とは別々におられます。別なのですけれども一つなんです。シエスと父とは強く結ばれているということです。切れない絆のようなものがあります。だからお考えにしてもなさることにしても、シエスと父とはまるで一人のお方のように私たちには思えるのです。 イエスと父のような関係に私たちがなれるでしょうか。私たちのうち最も近い関係にあるのは、夫婦とか親子かもしれません。ただし夫婦にしても親子にしても別々の人間です。夫を見たら妻がどんな人かわかるでしょうか。子は親に似ると言われますけれども、子を見ただけで親の考えが天にとるように理解できるでしょうか。いくら近い関係とはいえ難しいと思うのです。近い関係にある夫婦や親子でさえ難しいのですから、教会の中でキリスト者同士がイエスと父のように一つになるのは不可能ではないでしょうか。私たちはお互いを理解したり、違いを埋めようとして歩み寄ったりします。そのことは決して無駄にはならないと思いますけど、そういうような人間の努力だけではどうにもなりません。イエスが言われる一つには程遠いのではないかと思います。私たちが一つになるために、イエスはもっと別の方法を考えておられたのではないでしょうか。イエスは信じた人たちのためにここで祈ってくださいます。言い換えますと、私たちのように教会に加えられた人たちのために祈ってくださっています。私たちもそうでしたが、教会に加えられるときにイエスを信じて洗礼を受けました。パウロという人が洗礼についてガラテヤの信徒への手紙3章27節でこういう言葉を語っています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ている。私たちは教会に加えられるときに洗礼を受けてイエスに結ばれたと言っているんです。それまではイエスとの関係がなかったわけですけれども、洗礼を受けてイエスと一つになれました。キリスト者はイエスと結ばれています。私たちが結ばれたイエスは父と一つです。ですので、キリスト者一人一人もイエスと結ばれたことによってイエスと父との関係の中に加えられました。そして神の恵みを与えられます。それだけでなく、一人のキリスト者はイエスを介して父と一つになり、別のキリスト者もイエスを介して父と一つになりました。こうしてすべてのキリスト者はイエスを介して父と一つになります。イエスと父が一つである関係に私たちも加えられたわけです。ですので、すべてのキリスト者同士もイエスを介して一つになります。私たちおのおのにどれほどの違いがあったとしても、イエスに結ばれているならば私たちは一つです。イエスと結ばれていることによって教会は一つになります。こうして前半の終わり23節にあります通り、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられ、彼らが完全に一つになります。ここでの彼らも初めと同じように信じた人たち、教会です。ここでは教会が一つになるということだけでなく、父がイエスをお使わしになったこと、また父が彼らをも愛しておられたことを世が知るようになると言われています。つまり、一つとなった教会の姿からイエスが父から使わされたこと、父が教会を愛されたことを世の人たちが知るようになると言うんです。このことは有名な3章16節の言葉を思い出させます。神はその一人がお与えになったほどに世を愛された。 人がお与えになるというのは、主イエスをお使わしになったことですので、主イエスは3章16節の言葉を、今日の箇所で言葉を変えて繰り返されたわけです。教会が一つであることによって、世は神の愛を知るようになるのです。ところが、現実には教会は、一つではありません。世界に多くの教会がありますけれども、プロテスタント教会、いくつもの教派に分かれてしまっています。主イエスを信じているのはどこの教会でも違いはありませんけれども、教会を運営していく考え方などに違いがあります。これでは一つと呼べる状況ではありません。違いを克服しようとして、聖書に書かれていることしか認めないという教会もあります。聖書は共通ですから、聖書に書かれた以外のものを一切認めないことで一つになれるというふうに考える人たちも中にはいるわけです。しかし、それも誰かがそうしようと決めたのであって、イエスが祈っておられるような意味での一つとは言えません。結局はイエスが言われるように、イエスが教会のうちにおられるのを求めていくしかありません。そのためにはイエスを深く愛します。イエスを自分たちの主と仰ぎます。イエスがお望みになることをします。結局は信仰というところに行き着くわけです。こうしてイエスとの結びつきを固く密にしていくときに、教会が一つであることが現れてくるのです。さて、この後24節からもう一つの祈りが始まります。イエスはこう祈られました。私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。私に与えてくださった人たちという言葉は17章ではすでに2節、6節、9節で使われています。この言葉の意味するところは、父がお選びになってシエスを信じた人たちです。言い換えますと、洗礼を受けてシエスに結ばれた人たち、キリスト者です。シエスが祈っておられるのは、キリスト者をシエスのおられるところにいさせてくださいというものです。17章はシエスが十字架で死なれる前の祈りというふうに申し上げましたが、シエスはここでご自分が死んで天に上げられた後のことを祈っておられます。ですからシエスがおられるところというのは天です。父の身元です。私たちを父の身元にいさせてくださいとシエスは祈っておられます。それはシエスの栄光を私たちに見させるためだと言われます。シエスは天において私たちと顔と顔を合わせるのを願っておられます。そのためには私たちが天に行かなければなりませんが、ですからシエスは私たちを父の身元にいさせてくださいと祈っておられるわけです。私たちが天に行きますのは、シエスの栄光を見させていただくだけではなくて、私たち自身が栄光をいただくためです。シエスが祈っておられるのは、私たちもシエスと同じように復活させられ、天に上げられ、私たちが栄光をいただくことなんです。これは私たちにとっては最終的な目標です。私たちが父の身元にいられるようになったときに、私たちの救いは完成いたします。私たちはまだ天には行けず、世にいますので、完成には至っておりません。だからシエスが祈ってくださるのは、私たちにとって大きな励みになります。しかもシエスは十字架においてすでに栄光を受けになりました。キリスト者はシエスの栄光を見ました。 だとすれば、シエスがここで祈っておられるのは、いつになるのかわからない将来に私たちが父の身元にいられますようにということではなくて、今現在シエスといられることですから、それが続いていきますようにという、まあそういう意味ではないでしょうか。そのために私たちに聖霊が送られています。私たちの体が天に上げられるより前に、私たちに聖霊が働いてくださっています。このことをシエスはすでに弟子たちへの別れの言葉の中で告げておられます。私のいるところにあなた方もいることになる。聖霊が下ってこられ、私たちをシエスと結ばせてくださったので、私たちはシエスがおられるところに共にいられるようになりました。あとはそれが将来にわたって続いていくことです。言い換えますと、私たちが信仰を持ってシエスに結ばれて生きていくことにかかっています。前半の祈りの言葉で申しますと、シエスと一つであり続けることです。その際、私たちにとって心強いのは、ここでシエスが祈っておられる言葉です。シエスは共におらせてくださいと祈っておられます。ここでは何々してくださいというお願いの言葉として訳されていますが、ここで使われている言葉は、望みますとか、欲しますという、まあ非常に意味が強い言葉です。シエスはここで私たちがご自分のおられるところにいられるよう、父に強く訴えておられるというわけです。17章の祈りの中でこの言葉が使われているのはここだけです。私たちがシエスと共にいられるよう、シエスは何よりも強く父に願われたというわけです。シエスの立っての願いは、私たちがシエスと共にいることなんです。私たちがシエスと共にいられるよう、どうにかしようとしても効果がありませんので、シエスが私たちの代わりに祈ってくださいます。そのシエスが25節では父に向かって、正しい父よと呼びかけておられます。おっしゃる通り父は正しいお方です。なさることに間違いはありません。ですから、シエスを信じた人たちをご自分の身元に置かないわけがないというふうにシエスは父を信頼なさっています。なぜならシエスを信じた人たちは父がシエスをお使しになったのを知っている人たちです。シエスはそのように祈りの続きで述べておられます。父がシエスをお使しになったのは御子によって世が救われるためだというふうに有名な3章16節の続きにはあります。父は世を愛されましたので、世の救いのためにシエスをお使わしになりました。そうだとしますと、シエスを信じた人たちは、父に愛された人たちですから、父の身元に置かれるべきだと、シエスはここで言わんとしておられます。シエスは私たちのために取りなしてくださっているんです。しかも父の愛が信じた人たちのうちにあるように、シエスはこれからも知らせると語っておられます。父が私たちを愛してくださっているだけではなくて、そのように言われるシエスも、私たちを深く愛してくださっているのが伝わってきます。私たちを愛して、私たちに父を示してくださいます。こうして父エスと結ばれた私たちは、父が愛してくださるのをますます知るようになります。そして主エスを私たちのためにお使わしくださったのを感謝を持って受け止められるようになります。シエスはいつも父と私たちとの間に立って祈ってくださっています。 主イエスの強い願いのおかげで、私たちはいつまでも父と主イエスと一つでいられます。主イエスが祈ってくださいますので、私たちは救いの完成に向かって進まされていくのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたはこの世界にイエスキリストをお使わしくださいました。主イエスはあなたと一つでありましたので、この世界であなたの御心のままに十字架で死なれ、あなたの栄光をこの世界に表されました。それだけでなく、聖霊により私たちを主イエスご自身と結ばせ、私たちを一つなる教会に集めてくださり、恵みに預かれるようにしてくださいましたことを深く感謝をいたします。主イエスは今も私たちを愛してくださって、父に取りなしてくださることを私たちは教えられました。愚かな私たちをどうか憐れんでください。主イエスがいつも私たちに伴われ、私たちもこの世界で父の御心を行うことができますよう助けをお与えください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しんでいる人を救いください。悲しむ人、傷ついている人を慰めてください。病気の人、治療中の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。不安な思いを抱いている人に安らぎをお与えください。必要なものをこと書いている人にはどうかあなたが必要をお与えくださいますようにお願いいたします。看病している人、介護している人の健康を支えください。主の救いを知らない人たちがまだ大勢いらっしゃいます。主がおられることを知らせられますように、私たちをもどうかお持ちください。この祈り、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。